あなたは重要なビジネスの会議とか、あるいは初対面の人との交渉の場で、無意識に自分を少しでも大きく見せようと背伸びをしてしまった経験はありませんか？
ああ、ありますよね。専門用語を多用して、ちょっと知っているふりをしてみたりとか。
そうなんです。まあ、あるいは自分のミスを認めるのが嫌で、つい強気に振る舞ってしまったり。
ええ、日常的に誰もがやってしまう行動ですよね。
実は今日私たちがこの深掘りで解き明かしていくのは、そんな自分をよく見せたいという誰もが持つ自意識の呪縛についてなんです。
はい。それを単なる人間らしい弱さとして片付けるんじゃなくて、システムのバグとして捉え直してみるというアプローチですね。
ええ。それがあなたの成功確率を数学的にどれほど引き下げているかという非常に冷徹な事実をお話しします。
今日も興味深いテーマになりそうです。
では早速今回徹底解剖していくソース資料をご紹介します。愛知県の豊田市や岡崎市の近くにあるフィニックス愛知というバドミントン教室が2026年2月20日に公開したブログ記事です。
はい。
タイトルが格言、勝てる人は自分を小さく見せる、評価を捨てて構造を守れというものです。
バドミントン教室のブログと聞くと、スポーツによくある謙虚に行きましょうとか、礼儀が大事ですといった道徳的なメンタル論を想像するかもしれませんね。
そうですよね。でも今回のミッションはそうした精神論ではありません。
ええ、全く違います。
これは人間の進化のプロセスや確率論にまで切り込んだ極めて合理的で冷徹な勝負哲学の解剖なんです。
謙虚さは美徳ではなくて、単なる最適化された戦略だという視点でこの資料を読み解いていくわけですね。
その通りです。さて、これを紐解いていきましょうか。著者は冒頭で常識と完全に逆行する事実を突きつけています。
はい。勝てない人は自分を大きく見せ、勝てる人は小さく見せるという部分ですね。
つまり、あなたがもし自分を大きく見せようとしているなら、それは敗北者の戦略を取っていることになります。
ここで非常に興味深いのは、勝てない人が無意識のうちに何を守ってしまっているのかという点なんですよ。
何を守っているんでしょうか？
彼らが守ろうとしているのは、実は勝利という結果そのものではないんです。
勝利じゃない。
ええ。強く見られたいとか、うまく見られたい、舐められたくないという外部からの評価なんですね。つまり自分のステータスを守ろうとしているんです。
勝つことよりもできる人間だと思われることを優先してしまうわけですね。
そういうことです。
資料にはコート上での非常に生々しいディテールが書かれていますよね。
ええ、ありましたね。
例えば試合の前に腕を大きく回して余裕をアピールしたり、ミスをした後に何事もなかったかのように平然をそのおったりする。
はい。
これって一見するとプレッシャーを跳ねのけている自信の表れのように見えませんか？
確かに。周囲からは落ち着いていると見えるかもしれません。でも著者はこれが致命的な罠だと指摘しています。
なぜ罠なんでしょうか？
その行動を取った瞬間から自分の中に余裕のある強い自分という守るべきイメージが形成されてしまうからです。
なるほど。イメージが固定されてしまう。
ええ。人間は一度そのイメージを構築してしまうと、損失回避の心理が働いて、そのステータスを失うことを極端に恐れるようになるんですよ。
罠にはまるとどうなるか、資料には恐ろしい結果が列挙されていましたよね。ダサい選択ができなくなる。
はい。
地味で泥臭いプレーを嫌がるようになる。
そして決まればかっこいいが、確率は 50% しかないショットに逃げてしまう。
まさにそれです。あなたも仕事や日常で失敗を認めたくないために非効率な選択をしたことはありませんか？これビジネスの現場でも全く同じことが起きていますよね。
本当にその通りです。
例えばある企業のプロジェクトマネージャーが自分の立てたマーケティング戦略が失敗していることに薄々気づいているとします。
よくあるシチュエーションですね。
でも役員会議で私に余裕があるというイメージを作ってしまった手前、泥不足ゼロからやり直させてくださいと言えない。
言えないんですよね。プライドが邪魔をして、
結果として一発逆転を狙った成功確率 50% 以下の派手なキャンペーンに予算をつぎ込んでしまう。
地味で確実な軌道修正よりも一時的なドーパミンを得られるかっこいい選択に逃げてしまうわけです。
自分の見え方を守ることに脳の処理能力を奪われている状態ですね。
ええ。本来の目的であるはずのプロジェクトを成功させるための最適な選択肢を自ら捨てています。目の前の現象を取り繕うことに必死で、確率の高い行動が取れなくなっているんです。
つまりこれは一体どういうことなんでしょうか。自分を大きく見せることが予測可能で脆いシステムを作ってしまうなら、勝者はどうやってその罠を回避しているんですか。彼らは何を守っているんでしょうか。
それが著者が言うところの構造です。
構造ですか。
ええ、構造を守るというのは、無理なプレイをせず、自分の役割を最後まで崩さず、相手のミスを誘発する形を根気よく機械的に積み上げることです。
どんなに地味でも、どんなに周囲から、あいつのやり方はつまらないと評価されても、淡々と高確率の選択を続けるということですね。
はい。目的達成のためならダサいこともできるし、バカにもなれるんです。
彼らにとって、他人に自分がどう映るかという自意識は、目的達成のアルゴリズムにおいて完全に不要なノイズなんですね。
だからこそ、彼らは自分を小さく見せることを戦略として選んでいます。
ここで少し意地悪な質問をさせてください。
はい、何でしょう。
この資料が言う小さく見せるというのは、相手に対して卑屈になったり、私なんてまだまだですからとか過度にへりくだったりすることなんでしょうか。
いいえ、そこは誤解されやすいんですが、決して道徳的なへりくだりではありません。
違うんですね。
小さく見せるの真の意味は、自己イメージを固定化しないことにあるんです。
固定化しないこと。
ええ、自分は強いとか、自分はシニアエキスパートだという自己暗示は、そのイメージを守ろうとする防衛本能を起動させます。
資料ではこれを警告として強く発信していましたね。
そうです。俺はできる人間だと思い込んだ瞬間、プライドが邪魔をして新しい技術を学ぼうとしなくなったり、若手に質問できなくなったりする。
つまり、自己イメージの固定化は、システムとしてのアップデートを停止させる強力なブレーキになると。
逆に言えば、本当に強い人がしばしば過小評価されるのは、彼らが意図的に自己イメージを空っぽに近い状態に保っているからです。
空っぽに。
ええ、実力以上の演出も行わず、武勇伝も語らない。常に自己イメージを小さく、あるいは流動的に保つことで、スポンジのようにあらゆる変化を吸収できるんです。
即座に軌道修正できる軽量なオペレーティングシステムを維持しているわけですね。
まさにその表現がぴったりです。
謙虚さは道徳ではなく、変化に即応するための軽量化された OS なんですね。
はい。
ここからが本当に面白いところなんです。この資料のさらに深い部分に迫っていきたいと思います。
ええ、行きましょう。
著者は非常に面白い試みをしていて、自身のこの勝負哲学を AI に入力して、客観的な分析を引き出している AI 書簡というパートを追記しているんです。
あれは斬新でしたね。
そこで指摘されているのが、何百万年という人間の進化のプロセスからの視点なんです。
これを全体像と結びつけて考えてみると、私たちがなぜこれほどまでに他者からの評価というノイズに脆弱なのか、その根本的な理由が見えてきます。
人間は本質的に社会的動物ですからね。
ええ。後進性の時代から、コミュニティ内でのステータス低下は群れからの追放を意味していました。
つまり一死ですよね。
そうです。バカに見られたくないとか、舐められたくないという感情は、脳に深く刻み込まれた強烈な防衛システムなんです。
部落で無能だと思われたら食料を分けてもらえない。だから見栄を張る。古代のサバンナでは正しい防衛システムだったわけですね。
はい。でも、現代の高度に最適化された競技やビジネスの場において、著者はこう断言しています。
本能に従う者は負け、構造に従う者が勝つ。
そうです。現代において、その古代の生存本能は、確率の高い意思決定を歪める最大のバグになっています。
だからこそ、本能を切り離して、冷徹に構造という数学的な優位性に従える者だけが生き残るということですね。
全くその通りです。
でも待ってください。ビジネスの交渉でもスポーツの試合でも、相手を威圧して自分を大きく見せることって、実際には効果的な戦略として使われていませんか？
どういうことですか？
例えば、大きな声を出したり、厳しい態度でプレッシャーをかけたりして、相手を萎縮させることで優位に立つ。これ、ビビらせた方が勝ちという確率の高い戦略じゃないんですか？
一見すると理にかなっているように思えますし、事実、隠し手の相手やアマチュアには通用するかもしれません。
ですよね。
しかし、真のプロフェッショナルを相手にした場合、それは最悪の悪手になると資料は指摘しています。
なぜ最悪なんでしょうか？
相手を威圧し、自分を大きく見せようとする行為は、相手に対して、私は今からあなたを攻撃しますよという強烈なシグナルを送ることになるからです。
ああ、なるほど。
結果として、相手の警戒心と集中力を極限まで高めてしまって、徹底した対策を講じさせてしまうんですよ。
威圧感が自分の内なる不安の裏返しとして相手に読み取られてしまうわけですか？
ええ。
結果的に自分自ら不利な状況を作り出してしまいます。
相手をビビらせようとする行為自体が相手に自分を分析するデータを与えてシステムを最適化する隙を与えてしまうんですね。
勝敗を決定はそんな一時的な演出やブラフではありません。
演出ではなくてい
かに相手の予測を超えて再現性のある手段を淡々と積み上げるかです。
再現性ですか？
ええ、泥水すらすすって勝つための構造を回し続ける冷徹なプロフェッショナリズムこそが真の強さだということです。
短期的な心理ハックや威圧はいずれ必ずメッキが剥がれるということですね。
そうです。自意識という最大のノイズを排除して無機質なまでに確率と再現性に身を委ねる、これが著者がたどり着いた構造を守るということの真髄です。
さて、あなたはどちら側に立っているでしょうか。勝てない人のように自分を守り評価を取りに行くのか、それとも勝てる人のように役割を守り勝ちを取りに行くのか。
これはある重要な問いを提起していますね。
ええ。ここであなた自身の日常のオペレーティングシステムを診断してみたいと思います。資料の最後には自分自身の行動がバグを起こしていないかを確認するための3つのセルフチェックが提示されています。
これは道徳的な反省ではなくて、あなたのシステムを最適化するための診断ツールとして聞いてください。
1つ目、今の私は見え方を気にして行動を変えていないか。
はい。
2つ目、かっこ悪い選択であっても確率の高い再現性のある手段を選べているか。
そして3つ目、
相手に舐められても自分の役割を淡々とこなす覚悟はあるか。
これらの問いは私たちが無意識のうちに乗っ取られている自意識という名の自動操縦モードを解除するための強力なスイッチになります。
舐められてもいいと割り切るわけですね。
ええ、割り切った瞬間に解放される脳の処理能力は全て勝つための構造を構築するために投資できるわけです。
そして全てを総括するこの結論にたどり着きます。勝利は現象であり構造が先にある。
勝利という結果は適切な構造という機械を回し続けた結果として副次的に排出されるデータのようなものです。
私たちが直接コントロールできるのは勝利そのものではないと。
ええ、勝利を必然的に生み出すための構造をメンテナンスし続けることだけなのです。
今回の徹底解剖を通じて、私たちがいかに自分を大きく見せるという重くて燃費の悪い鎧を着て日々を過ごしているかが浮き彫りになりましたね。
そうですね。
今日からその鎧を脱ぎ捨ててみませんか。自己意識という最大の敵を捨てて、無機質なまでに確率と再現性に身を委ね、身軽になること。
鎧を脱ぐことには本能的な恐怖を伴うかもしれません。
サバンナは記憶が邪魔をするわけですね。
ええ、しかしその先にあるのは他者の目線という不確定要素に振り回されない圧倒的な効率性と揺るぎない結果です。
それこそがあなたが最も高く飛躍できる姿であるとこの資料は伝えています。最後にあなたに一つ、このソース資料の枠組みをさらに超えた思考の種を共有したいと思います。
はい。
もし私たちが他者からの評価を求めるという人間の根源的な本能を完全に捨て去り、人生のあらゆる場面、仕事のプロジェクトも人間関係も、あるいは個人的な趣味でさえも純粋な役割と構造だけで最適化し続けたとしたら、
究極の最適化ですね。
ええ、私たちは人間らしさというものを失ってしまうのでしょうか。それともその自意識の鎧を完全に脱ぎ捨てた無の境地にこそ誰も到達したことのない究極の自由と自己実現が待っているのでしょうか。
非常に深い問いですね。
この問いを頭の片隅に置きながら、明日からの日常の中であなた自身の構造を見つめ直してみてください。あなたが今必死に守り続けているそのイメージは本当に維持するコストに見合うものでしょうか。
一度立ち止まって考える価値はありますね。
今回の深掘りはここまでです。次回もあなたの知的好奇心を刺激し、世界の解像度を一段上げるような新たな視点をご用意してお待ちしています。それではまた。